夫婦言うでおじゃるよ。
あ、もう始まったの。はい。夫婦言いますな。
夫婦言う。もう一つ一つの動きに夫婦言うでおじゃる。
一個やって夫、一個やって夫ですよ。
そして痰が絡んで仕方がないでおじゃる。
うん。それは痰を切ってから放送を始めたり方がいいんじゃないですか、
ね。痰切れないんだね、これね。
切れないんじゃ
ね。切っても切っても、エクトプラズムのように痰が出るというね。いう状況なんですが、
あの痰っていうとなんであんなに切れないんですかね。
あのね、うん、イメージとしてはこう喉の奥に痰があるじゃないですか。
はいはいはい。
で咳をするたびにショベルカーでこう、
はいはい、ガリガリ
ガリっと行く感じなんだけど、
はいはい、
ショベルカーがどうも緩くて途中で落としやがるんだよね。
はいはい、ああ、なるほど。
同じ位置に戻るんですよ。
なるほど。
で何度も咳をするっていうのは何度もショベルカーでこうやってるんだけど、
ガイガイ書いてるんやけども。拾えてない
と。最後にガーンってやるとエクトプラズムが出てくるわけ
だよ。ドボッと塊が
白のページっていう感じで出てく
る、ね、取れるわけです ね、
本当にね。
はい、こんな汚い話からスタートすんなよ。
タンツボだよ、タンツボ。人生はタンツボですよ。
はい、え、人生がやだな。
人にタンを吐かれて生きてるわけ。
ああ、辛い人生ですな。
そうですね。トンペイの兵友ブルースみたいなもん、
は
い、
おかしいな、貴族のはずなのにな。
貴族でございますよ、僕たちは。
そうですよ。貴族がなんで痰吐かれとるんですか。
痰吐く側でないとね。
そうそうそう。
いやいや、貴族痰を吐く方でもないわ。
痰、うん、も吐かない貴族
はね。吐かないよ、本当にね、はい、困ったことですけれども。
どう、
何の話をし
たい。どうつなぐんや、はい、
何の話をしたいんですか。
何からいきましょうかね。
あのね、
はい、
最近の職場とか前から言ってるんですけども、
はいはいはい、
いろいろ喋ってたら判明したことがありまして、
うん、お、何か分かりましたか。
まあ僕と同世代から超若いのまで取り揃えて芸大生だらけだということ、
はい、そりゃしょうがねえわ。そりゃしょうがねえわ、あんたんとこの職場はな。
大阪芸大の人、はい、昔はね、俺らより上の世代っていうのは、
はい、
それこそテレビのロケ行って、
ええ、
こう石を投げると芸大生に当たると言われてたぐらい、
言われてましたね、
いっぱいいたんですけど、
はい、
なんか少なかったんですよ、ここ最近。
一時ね、あの専門学校が増えたという噂を聞きましたけどね。
そうそう、だから写真専門学校とか、
はいはい、
そういうところの人たちが増えたので、
はい、
芸大生ってぐっと減ったんですよ。
お
で、いろいろこう話をしてると、うん、周りがもう芸大生だらけだということで、
いつの間にか芸大生か、
ここ最近気づきまして、
盛り返してきた。
盛り返しましたね。
何やろ。
まあ、僕映像学科ですけど、
はい、
放送学科を中心に舞台芸術学科 だ、うん、だとか
いそういそう、
ね、まあまあいろんな人がいらっしゃいますな。
いがちですな。
いがちですね、
はい、どうしたんですか、まあ、専門学生はみんなこんなことやってちゃダメだと気づいたんですか。
どうなんでしょうね。いや、それはもちろんいると思いますよ、うん、専門学校生ももちろんいるんですけど、
はい、あるいはまさかとは思いますけど、専門学校生の方が芸大生よりバカになったなんてことはないですよね。
そんなことはないでしょう。
ないですよね、いくらどうでも。
とりあえず専門学校生の方がちゃんとものを教えてきてもらっているので、
う
ん、
そうですよね、
はい
はい、ちゃんと機材も最新のものを専門学校は入れますからね。
そうですね、
はい、
ものすごいもん入ってますよ。ある専門学校知ってますけど、
はい、
スタジオとかホールとかすごい、ね、
持っとる素晴らしい。ホールのいいやつ持っとるんですよ。
素晴らしいです、
はい、
芸大にはない、
芸大には
ないかな、あるかもしれないけれども
作ったかもしれんけど、
うん、ね、南大阪はもう落ちこぼれなんだよ、きっと中之島学者とかにいるやつが優秀なんだよ、きっと。知らねえけど
雑やな、会話が。
なんかあっちの方が最新のもの入ってるらしいからね。
へ
ー、噂ではね。
噂では、
うん、一回なんかね、なんか出演しましたよ、僕。ラジオかなんかに
行きましたか。
うん、芸大のなんかの番組かなんか。確認しようがないので確認してないですけどなんか呼ばれたんですよ、芸大の数珠つなぎみたいな。
あ、
先輩数珠つなぎみたいなんで、先輩から声をかけられて、
はいはい、
なんかやりました。もう全く覚えてないですけど、中之島学者に行ったことは覚えてます。
なるほど。
そこはすごくこう
ちゃんとして
た最新設備がだっぽいですね、
は
い、
なるほど。
そうね、
僕ね、芸大ですけども、数珠つなぎにあんまり混ぜてもらえないんですよね、うん。
まあ高校の同窓会は本当はあるけど呼ばれないタイプだよね。
そうそうそうそうそう。もう高校というかね、地元が僕は愛知県やから、うん、もうこっちに来た段階で縁が切れちゃって、というかね、うちの親がズボラこいて、
うん、
僕のとこまで同窓会の依頼とか転送してきやがらんのよですよ、あの人らは。うん、なんか来とったよとか言って、正月とかに出てくる。
何回か転送されないで、返事しないと、
ええ、
こいつは 返事しないやつだと思われる、
ね、そうそう縁切ったんだなって向こうに思われちゃうっていうね、うん、
あのこの住所にいるかどうかももう不明だなってなるから、
ね、うん、だって実家にはいないわけですからね。
そうですね。
そうなんですよ、うん、あの実家からはそうやってなんか親によるズボラにより縁が綺麗で、芸大には友達がいないので縁が綺麗、
そうですね、
で今の仕事も特に芸大と関係ない仕事なので
つな、
ね、繋がらずですよ。
いやだから、僕らさ、
はい、
例えば男女7人夏物語とかさ古い話ですけど
持ってきましたな、
ああいうものとかダブル浅野とかが出てた、
はい、
ドラマとか
見てると、はいはい、抱きしめたいとかいやですな、
大学とか高校の同級生と毎日ほど飲みに行ってみたいな、
はい、
まあ、バブル期だからさあの頃は、
はいはいはい、
そんなドラマいっぱい見せられていたじゃないか、高校生ぐらいの時、
そうそう
中高ぐらいの時に、そうそう、ああいうことになるんだと大人になった。
そうなんですよ、大人になるとあれができると思ってましたよね。
全くだよね。
僕ら出た時がちょうどバブル崩壊ですからね。
そうだね、
スカッと仕事なかったですね、
まあまあ、仕事もないし、その、なんていうの、そうやって呼ばれる横のつながりみたいなものも崩壊していて、そうそう、
世の中に僕らが入っていく場所がなかったですよね、不思議なことに。ちょうどなくなりましたよね。
いやだからあの朝まではしご酒とかやってるじゃん、
はいはいはいはい、
ああいうものでもそうなんだけど、地元の友達とってわーって言ってるじゃん、うん、
はいはい、
ないよね。
うん、あの
やってないだけなのか僕たちが。
いや一応だからやろうと思って、
うん、
こっち手をたどると芸大生の中だけで終わるんですよね。
そうだよね、
5人ぐらい行ったら終わるんですよね。
そうだよね、
でそいつらとだけずっとディープに付き合っていくんですよ。
あの大阪芸大の近所に女子大あったじゃん、 なんか忘れました
けど、桃山学院かな、
いや
ちょっと遠いから
違うな、ちょもうほんの近くに、
それは知らん、
ありましたのよ、
はいはい、
それであの合コンとかしたんですよ、一発に。
おやるなぁ。それはマスケン、
マスケンじゃなくて映像学科の俺らが出してたあの学祭のお店に来たの。
おお。
で、じゃあ今度飲みに行こうよみたいなんで、一回やってそれっきりだったわ。
はい、おお、まあしょうがない
ですね。誰も付き合わなかったんじゃないかな。なんか、うん、そっちの女の子がこっちの男のことが好きだみたいなのがあったけど、
はいはい
はい、その男の方は興味がなかったみたいな感じののはうっすらあったんだけど、うん、他は全員何二軍みたいな。
あとはもうただの連れで、
そうそうそうそう、
ただあの頭数だった、
そうそうそうそう、そこをくっつけようとしたけど男の方がどうも興味がなかったらしくて、
はい、
うまくいかなかったのかな、
はい、
それにかこつけてなんとかしようという動きを多少したけどそれっきりだった。それっきりだった。名前も覚えてない。
なるほど、
はい、
合コンってしたことあるかな。
だから僕らあのサークルのさ卒コンとかさ、はい、花火とかさ、
はい、
なんていうの、非常に汚らしいものはやってたけど、
はい、サークル絡みのものに美しいもの一つもなかった
ですね。ないですね。
ただの地獄でしたね。
一番ひどいのはあの噴水があるようなところがあったじゃないですか、
はい、ドレミですね、
ドレミの広場と言われるところ、
はいはい、
あそこの真ん中にみんなで車座になって、
はい、
置いてあるのは日本酒一升瓶とキャベツとマヨネーズだけっていう宴会をしてましたよ、
はいはい、多分僕らもそれ参加したことありますよ、
はい
はい、
うまいんだけど。いやうまいんだよ。
はい、そうそう、そ確かにいいんですよね、
いいんです、
キャベツはマヨネーズつければうまいんですけどね。
そう、キャベツをしかも手で洗ってもないキャベツをバリバリと破って
釜で置いてありますからね、
ガブッと食って日本酒飲むっていうのを、
はいはい、
もうそれこそ朝までやるとかいう、
そうそう、日本酒しんどいんでっていうとしょうがないなって言って鬼殺しが出てきましたからね。
そうそうそう、日本酒じゃないか鬼殺し。意味が分かんない。
なんだこれ、これは何ですか、鬼殺しと
鬼殺
しれって言われますからね。イーチコ出てきたら儲けもんぐらいでしたからね。
イーチコまだなあったかな。
イーチコだって一升瓶で出てきましたよ。
そうですね、はい、あのね、そもそも日本酒も、はい、なぜか芸大は顕微師を、
顕微師が好きでしたね、
偏重するんですよ。
顕微師はいい酒や言うて、
そう、
お前らみたいな、僕ら下級生だった頃はお前らみたいなしょうもないもんは調料飲んでけっていう
ね、
調料が僕らの酒でしたからね。
でもケンビシもそんな高いか酒じゃないんで、
会費に行くと別にケンビシも2000も出したら買えるんですよね。
1700円ぐらいだったね、確かね、一生懸ね、あの黒の方でいいとされるやつで2000円、ね、
黒松でも2000円ぐらいで
黒松ケンビシでね
買えましたよね。
でちょっと味を変えようって、どうせ味なんて分かってるやつ一人もいねえのに、うん、はい、今日は鴨鶴にしましょうっつって、もう大体鴨鶴かケンビシ。
カモツルなんかうちを出してもらえませんでしたよ。
本当。
そんな幻の名所みたいな。
いやー、だってドレムの広場の裏のブッシュをさ、かき分けていくと酒屋があったじゃないですか。
ありました。あそこの酒屋、本当にね、夜中の1時とか2時とかも叩き起こしに行きましたからね。
そうですよ。キャベツでね、そうやって日本酒飲んでたら、はい、もう10人ぐらいで一生日に2、3本がなくなっちゃうから。
そうなんですよ。
だんだんだんだんだんだんだんって、もう出巻き来た主人が出てくるんですけど。
何ですか、まあ、みたいな、こう。
まあ慣れっこですからね、あの
人
ね。
まあもうしょうがない、芸大生はしょうがないっていう、う
ん、もう来上がるもんだと。
そうそう、もうここに店を構えた以上は芸大生で食ってるんだからしょうがないと、
ね、ひどいもんだね今考えたらね
あれほんまに地獄みたいなとこでしたけど ね今ちょっとはマシになったって噂ですよ。
あれですよ、大阪芸大は夜にね入っちゃいけないようになったんですよ、はい、
意味がわかりませんね
多分ね、
はい、
本当のルールを言うと俺たちの頃も夜は入っちゃダメだったんだと思うんだよ
本当はね、はあ、
だけど今はもう厳格に入れなくなってるんですよ、はい、PL 花火はあそこの屋上で見れないなんてもう
ね、
たまったもんじゃない
ねえっていうか、僕はあそこの屋上で見たことないです
けど、ね、あ、そうなんですか。
そうですよ、
そうですよ。
だから僕はもう夏は実家に帰りました
から。そうですね、
悪いけど付き合ってらんないからと。
若い子たちにね、その仕事で一緒の、
はい、
昔はいわゆるその学園祭で、
はい、
酒を出してよかったので。
そうでしたね。
ゲロの海に泳いでるやつがいっぱいいたって言ったら
大変でしたよ、
ね、ヒーって言ったよ、
はい、
女の子が、
うん、僕ら卒業してちょっとしたら禁止になりましたね。
禁止になりましたね、
はい、
まあ禁止でいいんじゃないですかね。
まあまあ、
うん、ろくでもないやつだらけだったからね。
ほんまにね、なんかしょんべん横丁みたいになってましたから、
あのちょうどね、こんなの芸大生でも何でもない人には何のことか、ドレミの広場も分かんないけど旧二色の前が、
そう、二色前が
酒屋というか飲み屋、
飲み屋街でいろんなサークルとかが、あの寮が出してましたからね。
そうですね。だから僕が卒業して1年目2年目とかはわーっと行って、
はい、
あのサークルのねマスケンですよ、今は亡き
今は亡き
マスカキ研究会、
はい、
違うよ、マスコミ研究会のお店のとこから、
はい、
ちょっとあのなんていうの、時間で決めてるじゃん、みんなシフトを、
はいはいはい、
お店番を、
うん、
だシフトじゃないやつ来いっつって、ね、俺が酒おごって、
はい、
わーっと飲まして、
はい、
シフトもうそろそろ行かなきゃいけないから、はい、早いけ他のやつ連れてこいっつってガンガン飲むっていうのをやってましたけど、
はい、まあね、大体あの僕らもね劇団ムレというところでしたけれども、うんうんうん、ムレは大体こうホルモン屋を出す
んだ、あーやってましたな、
代々ホルモン屋やってたんやけども、うん、
よく飲みましたホルモンで、
はい、大体 OB が来て、ホルモンは全部 OB が食っちゃうっていうねで酒も OB がみんな飲んじゃうっていう、ただの、 あの部室でやってる飲み会
を外でやってる、
やってるだけ、仕入れてきたものに OB が金を出してるだけっていう。
そうですね、
だって他のお客さん来れないですからね、 OB が溜まって飲んでるから。
そうですね、
はい、
いつもぎゅうぎゅういっぱいってやつだよ。
そう、店は満員なんだけども客じゃねえというね。
まあでも金払ってんだから
いい。まあまあ一応
金払いしてくれない人は困るけどね
金払いしない OB もたくさんいましたけどね。
それはダメだ、
はい、鬼でしたからね、あの人たち ね、はい、
話だね。何の話なの、
もうちょっと幸せな話はないんですか。
幸せな話ないな。
おいおい、
最近こう肩が痛くてね。
おはい、肩が、
腕も痛い、
腕も肩も
ね、右腕がもう上がらない、
上がらない、五十肩、
いやというかもうあのここのさ、はい、まあ嫌な話、こう手術したでしょ、
改造手術ですね、
改造手術で結局頭蓋骨を開けるためにはここのでっかい筋肉を、
首をね、バサリ、
首の筋肉でっかいんですよ。
そりゃそうですよ、頭重たいですからね。
この筋肉をバッツリ切ってるわけですよ一旦、
はい、
で繋いでるんですよ、
はい、つなぎがもう一つ、
いやつなぎはちゃんとしてんだろうけどやっぱりかばうんでしょうねやっぱり。
ああ、
だからもうずっと痛い、はい
は
い、
なるほど。
そのせいで前よりも腰が痛い。
おお、来てますね、グイグイ来てますね、
グイグイ来てるね、グイグイ大脇ぐらいにグイグイ来てますよグイグイってやつですよ 誰も知らない芸人のネタをやってもしょうがないんです、
はいはい、拾いにくい、
拾いにくいですね、
はい、
もっと幸せな話になり
そう、もっと幸せ、
あなたから幸せな話を、
もっと幸せな、うーん、
あ、
うん、
いいものが入ってるじゃないですか。
そうなんです、うちはねもうこれからは貴族ですから、
貴族ですからね、
家にねウォーターサーバーを入れましたよ。
お
すごいですよ、
水が無尽蔵に湧いてくるやつね。
無尽蔵じゃなく、まあ入れたタンクの分だけですけどね。
そうですか、そうですか、
またグイグイ飲むわけですよこれを、
ね、美味しいですか、はい、
飲みやすいですねやっぱりね、
水道水よりはね、
そう、今まで水道の水ジャーって飲んでましたからね。
ああそうだね、
はい、
よりはいいよね、
水道水に比べたら水ってちゃんと水なんだって思えるこの幸せさですよ。なんとお湯も出るんですよ、あいつは。
お湯出るのいいね、
はい、しかもなんかちょっといじくると炭酸水が出るんですよ。
炭酸水素晴らしいじゃないですか、はい、
そう、お父さん炭酸水大好物を、
炭酸水ねマニアですからね。
マニア、じゃあ後でちょっと炭酸水出しますから、
ぜひぜひよろしくお願いしますよ。
ちょっとお父さんご賞味いただいて
評価しましょう、
はい、
ねえ、まあ、うちもあの炭酸水はジャーってこう押すやつね、うん、あのソーダストリームっていうやつ
を
導入して、
はいはい、
家ではもうソーダ、ね、
無限に炭酸水を飲んでる、
まあ、無限まあまあ、 あの家の水ね、うちは浄水器入れてるから水美味しいんですけど、
はいはい、
それでこう冷やしといて炭酸すると、
うん、はい、
まあまあ美味しいですよ。
いい感じじゃないですか。
で時折カルピス買ってきてカルピスソーダにして、
そんな甘ったるいもんを、
あ、まあそんなに入れない、ちょろちょろっと風味付けぐらいにしておくとちょうどいい感じ、まあまあ、ね、はい
はい、カルピスソーダもね、
はい、
ちょっとカルピスがあの昔はもう現役しか飲めなかったじゃない
です
か。
そうです、ね、
売ってなかったじゃないですか。
売ってなかった、
ね、あれがあの缶でカルピスが出るようになったのはかなり衝撃じゃなかったですか。
僕らがちょうど高校生ぐらいの時にね、
そんなもんでしたっけ、
カルピスウォーターという、
はいはい、
それまではカルピスソーダはあったけど、
そうなんですよ、
ウォーターはね技術的に当時は難しかった
って言われたんですよね。なんでやねんと思ったんですけど、なんか言うてましたよね、
うん、なんか難しいんだって、うん、
はい、
まあ、あのままだから缶に充填して腐らないように置いておくっていうのがなかなか難しかったんじゃないかなと。
あれはだから缶に詰めていっぺん殺菌をするのが難しかったんですかね。
そうかもしれないね、
うん、なんか言われてまし
たよね。だからソーダの方が多分、うん、あの殺菌もそんなしなくても、あの炭酸でいいんじゃないの、
う
ん、
ソーダは成分が違うんじゃないかと思ったんですけど、ね、
あかもしれないですな、うん、ちょっと分かんないですけど、やっぱりあの牛乳とかもそうじゃない。
そうなんですよ、ちゃんとした缶詰にできないですから ね、
最近出てますけど、あの無糖のカフェラテみたいなの出てるでしょ、
はいはいはい、
ペットボトルとかで、
うん、
あれも相当難しいらしくて、やっぱり砂糖を1等分を入れることで殺菌というか腐りにくくなるんだって。
なるほどね、
不純物を入れることで、
うんうん、
あの純粋なものじゃないからちょっと腐りにくい。
ああなるほどね、
だから無糖のカフェラテはなかなか難しかったんだって、うん、今まで。
へ、
多分技術的にあのできるようになったからあれなんだろうけ ど、
うん、
だからカルピスもいわば牛乳じゃないですか元は。
まあまあ発酵する前はね、
乳製品じゃないですか、
はいはい、
だから乳製品だからその辺はやっぱ難しいのかな、うん、難しかったのかなと思いますけど。
難しかったんでしょうかね。
でもカルピスウォーター初めて飲んだ時、
はい、
薄いと思わなかった？
それはね思いませんでしたよ。
なんで？濃いと思った？
濃いとも思わなかったけど、
普通でした
。あのぐらいで飲んでました。
ああ、俺貴族だからさ。
貴族だから現役で飲んでた。
もう現役グビグビいくぐらいの勢いの濃さで飲んで
た。ハーフアンドハーフぐらいで飲んでた。
もう瓶一本でまあ3杯ぐらいしか取れないぐらい。
それは現役や。
多分死ぬな。
それは現役や。
いやでも
コンデンスミルクみたいな
もんや。ちょっと濃いめで作るのがやっぱり好きでしたね。
氷を入れると薄まりますからね。
そうですね、はい、氷入れてちょっと濃いめで作るのが好き
です。ああ貴族ですな。
貴族でしたから。
カルピスってあのなんかグレープとかありましたやん。
ありました。
あれなんか無駄にうまく感じませんでした？
あのね最近ね、
ええ、
うちの親がねその炭酸水用に買ってくるのよ。う
ん、は
い、いちご味とか、
はいはい、
グレープ味とか、
はいはい、
いらねえなと思う。普通のが一番うまい。
ノーマルがやっぱりノーマルがうまいんだ。
所詮はね。
所詮はね。
それあの炭酸水にさレモン風味のやつとか。売ってんじゃん、はいはい、
フレーバーのやつありますね。
いらないでしょ。
まあ普通に炭酸水がいいですね。
そうなんですよ、
はい、
いやだからやっぱり無垢なものがうまいです、うん、
はい、まあ、うん、まあでもトニックウォーターだと思えば、
まあ、まあまあそうだね、まあ、当時はやっぱり美味しく感じましたよ、はい、なんか
ねそう
グレープ
テイストがあるとうまい気がしますよね、
うんうん、やっぱ口が子供だった
の、ね、そうそう
貴族になるとそうはいかないから、
さすがです
な。無垢なものをありがたがる。
プレーンなものほど貴族に近い。
そうそうそうそうそう。
なんとゴテゴテしているのはダメでおじゃると。
おじゃるね。おじゃるよ。意味が分かんない、ね。大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
最近ね、
はい、
KBS 京都でね、
お、KBS で。
朝7時からね、
うん、
アニメをやってるんですよ。
あ、そうやそうや。あれですね。
今キャプテン。
そう、キャプテンがもう始まっちゃったんですね。
もう始まってます。
始まった、もう1話から抑えようと思っててスカッと忘れてましたよ。
あれ毎日やってますからね、しかも、
うん、すぐ終わっちゃいますやん。
そうです、2週経つともう10週分進んじゃうので。
キャプテンのね、またアニメ版っていいんですよね。
いいですね。若い日はみんな何かを目指せそれジャスラックに徴収されるからやめてください、ね、
歌わんと気が済まんので。
そうですね、
はい、
いやそれがね、
はい、
新エースを狙いから見始めて、
やってたらしいですね、
エースを狙い2になって、
はい、
でそれが終わって
キャプテン、
キャプテンになったんですよ、
はい、
で、まあ、僕キャプテンまだ見てなくて、エースを狙い2の途中まで今進んでる状況なんですけど、
はいはいはい、録を消化してるわけですね。
そもそもその新エースを狙いの新はあれは何なのかがよくわからなくて、
うんうん、あれ多分連載追いついちゃったから一遍放送やめたんだと思いますよ。
そうなんですか。
多分明日のジョーとかもそうだったじゃないですか。明日のジョーも連載に追いついちゃって。
でもね、
はいはい、
新エースを狙いで僕何話から見たかわからないですけど、ええ、岡ひろみ全然まだクラブに入ったとこだったよ。
ほう、なんやろ、仕切り直しなんですかね。
よくわかんない、エースを狙いと新エースの狙いの違いがよくわかんないんですよ。だから新エースを狙いだから、
はい、
もう宗像コーチは亡くなってるもんだと思って見始めたら、うん、全然だったのよ。
あ、じゃあ仕切り直しですよ。
そうなのかな、
いやわかんないけど見てないんで。
でこう一応新エースを狙いは、うん、アメリカに遠征します、はい、飛行機に乗りました、
はい、
岡エースを狙いでこと切れるで終わりなんです。
お、じゃあ一応さんそこまで行くんじゃないですか。
そう、新エースを狙い、
はい、で2は
で2はそれからもう随分経ってから。
あ、そうですか。
あの明日のジョー2と同じぐらいのタイミングだと思ったら多分間違いないと思います、はいはいはいはい、絵柄もちょうどあの時のトムスエンターテイメントとかの、
うん、今でいうトムスですね。
当時トムスでした。もう
トムス、
エースを狙い2の時はもうトムスだった。
あ、
でもう絵柄もガラッと変わってて、
はいはいはい、
で主題歌がもうね、オープニングもエンディングも森口博子さんでしたから、うん、
ああじゃあ結構最近やな。
最近じゃねえけどな。最近じゃない。あ、
おお、
うん、ジジイが言う最近だから、それは。
うん、何何ですって。
若い人は生まれてないからね、全然。30年は優に経ってますから、ね、
平成ですか。
平成ギリ平成か、いや昭和じゃねえのぐらいの時だよ。だからそれで、ね、
ちょっと今私だいぶ心がえぐれてしまったんですけど、はい、
でね、新エースを狙いの時に、
はいはい、
こう演出いろんな人がやってんだけど、うん、はい、中にこう出崎さん、
それはもう出崎は入るでしょう。
でね、
はい、
エースを狙い2は
2は
総監修が出崎さん、うん、
ああ
で同じ人だと思っていたんだけれども、
けれども
違うんだね。
違うんだね。出崎さんは2人いますけど、
治さんのお兄さんの出崎悟さんなんですよ。
はい、ああ。
新映像
で。鉄ね、鉄。
鉄。
我々で言うとこの出崎塔と出
崎鉄、ね。塔と鉄。ずっとそうだと思ったよね。
だってそんな読めませんやんね。
手塚治虫と同じでね。
はい。
読めない
。読めない。読めない。読めないときは適当に読んでいいっていうのを昔法則でありました
から。当時はね。うん、
金田以降とか言ってましたね。
時任三郎とか言ってたからね。
それはどうかな。それはどうかな。
鹿がジョージとか言ってたよね。
それはどうかな。橋爪功は橋爪功でしたけど、
ね。橋爪功と呼んでたけどね。
西村功は西村功が正しい、
ね。西村功は西村功が正しい。明じゃない。
はいはい、はいはい
ね、
はい。
そんなことはどうでもいいんですよ。
はい。
だから
出崎哲だったんですね。
僕の中では出崎哲は。
はい。
出崎等の、
はい、
なんか改名の前の名前だと思ってた。
ああ、それは騙されてますね。僕らはもう全然違う人やというのは分かってたので。
お兄さんなんだ
よ
ね。
そうなんです。あっちのお兄さんなんですよ。
そうなんですよ。お兄さんまだご存命らしくて、
はい、そうなんです。まだご存命のはずですね。まだアニメはもうやってないんちゃうかな。
まあまあもうお年が相当いってらっしゃるでしょうから、
うん
はい
うん、
で昨日なんかで、
はい、
全然関係ない方面から江守徹さんのことを調べてたら、
うんうん
おお
はい、
江守徹さんと出崎治さん父さんが、
はい、
同級生らしいです。
ああなるほど、
うん、
ほーん、
まあ、別々の道でね、
まあ、全然違うところですけどね、
てるけれども同級生らしいという話が出てたんですけど、俺は何の話がしたかったんだい、はい、
だからエースを狙い2ですよ。
そう、2はだからちょっと戻るんですよ、
うんうんうん、
ちょっと戻ってアメリカ遠征の少し前から、
はいはいはい、
で亡くなるところを通り過ぎてどうなっていくかなんだよね。
でそれを乗り越える話ですね。じゃあ
そうですそうです。明日のジョー2がゲロゲロ吐いた、
はいはい、
もうボクシングできなくなったとこからスタートしてるのと一緒。
そうそう、あれもだからね、最初のやつはカーロスまでやってますからね。
そうなんです、
うん、
そうなんです。でちょっと戻ってやって
る。そうそうそう、じゃあ行方不明だから力士死んでからのところから仕切り直しましたからね。
そうなん
です。いやー、明日のジョー2も傑作ですからね。
明日のジョーぐらいやってくれないかな。次キャプテンの次は、
キャプテンの次はね、あ、まあでもそういう
キャプテンプレイボールやった後明日のジョーみたいな。
でもプレイボールもアニメ化し、まあ、しましたけどもね。
やってましたね。
面白かったんかな。
プレイボールはもうそれもだいぶ後になってからですから、
ね、そうなんですよ。
アニメ化した
のでやっぱりだからこうキャプテンのアニメの何が一番素晴らしいかっていうと、うん、声優が素人なんですよ。
ああそうね、
そうそう、
少年、ね、本当の少年
が、本当の子供連れてきてやらせてて、うん、声変わりぐらいの子がなんかこうちょっと頑張って大人びた声出すんだけども、うん、棒読みっていう、あれがね中学野球っぽくてすごく好き。いい感じ、ね、だからキャプテンの映画版はちゃんと声優がやってるんですよ、うん、
あはあは
あ
は
あ、子役ができる、だから女の人が声優当ててるんやけど、これがまた面白くないの。
ああ、
やっぱりね、あの五十嵐とかはすごく棒読みで喋ってほしいんです。 あれがちょっとこましゃくれで普通にうまい女優というかその声優さんがやってるのを見る と、ね、違うね、俺のキャプテンの五十嵐はそんなちゃんと流暢に喋らへんねん、ボソボソ喋ってほしいねんっていうこの気持ち。
やっぱりアントニオジュニアはあれやねんと、ヤス、
うん、
さんなんやと。
そういうのがね、
小鉄は清さんなんやみたいなところ
そうだったっけか。
そうですよ、あの映画版が最初だったんですよ、ヤリンコチエはね。
映画の方、
映画版を最初に作った時に、まあ、
の、うん、映画版の
全部吉本
というか芸人さん、芸人でやったのはあれは悪くなかったですよね。でもテレビシリーズになった時にさすがに芸人使えないからっていうので、うん、関西の、あの小劇場の俳優さんとかをガバガバ入れたんですよ。
そうですね、
あれ、あれはあれでテレビ版は僕結構好きなんですよ。
そうだから、うん、西川紀夫義夫さんと、
はい、
あと、千恵ちゃんのね、中山千夏さんだけ残して、うん、あとは全員総特会ですから、
うん、結構ね、あれはまあ、あれはあれで僕は結構好き。
どうなんですか声優のね、
うん、
まあまあ最近で言うと、最近でもないけど、まあ、ジブリ作品ですよね、やっぱりね。
あ、
アニメの声優にその役者さん使ったり、
うん、いい時もある。
そうだね、
ぐらい。
そうだね、
まあでも打率は低いと僕は思ってますよ。
打率は低い、
うん、
確かに。いや、この間シンデレラを見たんですよ、テレビでやってて、実写版の。
ほうほうほう。
テレビで今アラジンがね公開されてるので、
はいはい、はい、
その宣伝のためにもこうその前の実写版ということで、 シンデレラやってて、うん、それがあの王子様が白田優くんがやってて、
はい、
シンデレラの役を高畑充希さんがやってたんですけど、うん、これはね素晴らしかったです。
高畑充希はうまいですよね。
高畑充希さんすごく上手、全然違和感なかったですね、うんうん。
高畑充希はね、あの若い、どの辺までが若いか分かりませんけども、うん、かなりうまいと思うんですよ。
ここ最近の若手とされるような女優さんの中では、
うん、
かなり上手な、
そうなんですよね、
声だけでも演技できるっていうことなのでね、
うん、そうなんです。で僕ね、この間ね、うん、あの今やってる怪獣の子供っていう、
ほう、
あの五十嵐大輔の原作のアニメを劇場に見に行ったんですよ、うん、たまたま、うん、本当はゴジラ見に行こうと思ったら時間が合わなくて、
うん、
じゃあしゃあないからって怪獣の子供を見たんですけれども、うん、まあこれがね、お話は全然ダメで、絵は死ぬほどいいんですけども、
うん、
だからこれは環境ビデオやなと思って見てたんですけども、
うん、
これの主人公は女の子で、
うん、
そのおかんを蒼井優が当ててたんです
よ、うん、今話題の
蒼井優が、
はい、
これがね全然おかんじゃなくてね、
若い女みたいな、
そうそう、お前小娘やんけと思って、なんほんまに、
それはね、
本人もそうだけど、当てたやつが悪いと思う。
キャスティングしたやつが悪いんだよ。
もうね、話題作りでキャスティングしちゃいかんよと。
洋画もね、
うん、
テレビに来るときはその権利問題もあって撮り直したりもするんですけど、
はいはい、
基本その最近芸人さんとかが当てるのが多いじゃないですか。
あれがね、
劇場の吹き替え版が、
そうなんですよ、
まあまあひどいんだよな。
だいぶひどい、
あんまり見てないけど、
うん、
その公開でちょっとやられてる分だけ見てもまあまあひどいから。
そうなんですよ。でまだカメラが入り込んでやるじゃないですか、当然パブでやるんだけども
、まあ、もちろんあれは別でね、ちゃんと撮った後にもう一度カメラの前でやってもらってるんでしょうけれども、うん、イベントとかでやったりしてるよね、は
い、そうそう。でもね、もう本当に聞くに耐えないのが多くて、
多いですね。
でもたまに上手い人もいるのよ、芸人さんでもう、
まあ、
当てるの上手い人がたまにいる、
うんうん。何がダメなんだろうね。
それはだって演技の訓練受けてないからですよね、ぶっちゃけ。
まあもともと声優さんってさ、声優という職業はなかったので、うん、そうなんです
。あの人らは俳優を、
ほとんどが俳優の一つの仕事であると思ってやってる人がほとんどだったじゃん、昔は。
そうそう、初期はね。
で僕は宮崎駿さんの言ってることはある意味正しい部分があるなと思うのは、うん、
はいはい、
今の声優さんっていうのは、
うん、
同じような全国にある専門学校で学んで、
うん、
同じような声の出し方で、同じように出てくる人ばっかりだから、もう誰が誰だか分かんないのよ
まあまあそれはわしらが年食ったのもあるんですけどね。
いやどうでしょうね。だってもうね、ご飯だろうが悟空だろうが御殿だろうが赤髪じゃん結局は。
結局は
赤髪の声じゃないですかだから、
うん、
いやそれが全然悪いってことじゃなくて、どの作品に出てきても小山信代さんは小山信代さんだし、うん、
はい、
それが一瞬で分かったじゃない。
まあ昔はそういう意味ではバリエーションがあったのかもしれないですけどもね、うん、でもまあそれはでもね、
個性的だったと言った方がいいのかもしれない。
いやそれはでもそんなことは多分ないですよ。
ないのかね、
うん、
所詮教習ですか、こういうのは。
うん、
だからそういう人に当ててもらうぐらいだったら、
ええ、
他で揉まれている役者に当ててもらった方がいいんだと、職業声優よりはそっちの方がいいっていうのが宮崎駿さんの主張じゃないですか。
駿君は言うけれども、
うん、
じゃあうまいやつ連れてこいよと。あの人もね、悪い癖があって素人にやらせたがるんですよね、
う
ん、
そうね、極力素人にやらせる、
ね、でそれでもいい時もあるんですよ。
そうだね、
うん、
まあ最近で言うと上白石萌音モカ姉妹とかね。
それは何やった人だ、
君の名はの人がお姉ちゃんの萌音で、
うん、
なんか妹、大きい妹が急にやってくるやつ。
なんだそれ。
ちっちゃい男の子のところに中学生ぐらいのお姉妹がやってくるんだよ。なんだっけ、未来の未来。
未来の未来、それ早尾じゃねえじゃねえか。
いや早尾じゃないけど、どっちも早尾じゃないよどっちも早尾じゃないけど、
はいはいはいはい、ああまあ、
ああ言って役者さんとかでもう、もう
細田守るじゃん。
細田さんもそうじゃん。
そう、あれは絶対、あれは絶対にタイアップなんだけれども、
うん、
っていうかね、だからそういうテレビとかでバリュー持ってる人を使うと、
うん、
映画自体の総予算が増えるんですよ、
うん、 まあだってその客が来るからね。
そうそう、だからあれですよ、実写版ヤマトにキムタクが出たのは、うん、あれだからキムタクをキャスティングすると映画自体の予算枠が増えるから、
う
ん、
まあまあそうだよね、
キムタクに出すギャラを引いても映画自体の予算が増えるから出してるんですよ。
そらそうだよ、うん、そらでもあの商売の打算としては
そうそうそう
絶対間違ってないからね、
うん、だってそうすれば客増えるからね。確かにそれもそうなんだけれども、でもアニメでやっちゃいかんだろうとやっぱ個人的には思ってるんだけども、でもやらざるを得ない状況ですよ。
だから作品の質を上げるのはそういうことじゃないでしょ、うん、と思うじゃないですか。
そうなんですよ。早尾くんは別にもうギャラうんぬんじゃないですから、あの人は
間違いますね、
うん、もう早尾の名前で客が来るんだからっていう、誰使ったっていいんだから。
そうですね、
そうやったら話題性で呼ばなくてもいいじゃんと思うんだけども、いや
鈴木の名前で客が来てるんじゃないかという
そうそう、プロデューサーの名前で来る
噂さえもあるという
、はい、
なんか鈴木さんが語るなんとかとかそんなので商売してるでしょ、
ね、
最近
すげえ商売だなと思ってね。
とうとうもうね、うん、高田さんも亡くなりね早尾もまあ今回は復帰するらしいですけれども、
は
い、
だってあそこは後継者が結局作れなかったから。
そうだね、
息子じゃダメだったわけだし、
コロをダメ出したね結局ね、うん、
まあ僕は国立座がそんなに悪くなかったんだけれども。
そうなんですか。
でも話のスケールが小さいから、
いやだからね、
対策で作ってあのレベルの内容の話をやっても意味がないんですよ。
そうね、
うん、
いやだからあの何でしたっけ、五郎が最初に作品、
それはそれだけは言ってはダメですよ、まあ、ゲドなんて言っちゃダメ。
僕ねゲドはね、まあ、映画も見てないし、うん、元を
知らないのかい、
元を知らないので何とも言えないんですけど、元を知ってる人からしたら、
はい、
なぜあそこを映画化したのかっていうところらしいじゃない。
まあそうなんですよね。
オープニングの盛り上がるところでも、
一番大事な、ね、
エンディングのところでも、大事な点のところでもなく、起承転結のショーをやっちゃったわけでしょ。
ショーというか、どっちかというとサイドストーリーみたいなところです
ね。あ、そうなんだ。
うん、だって、ゲド自身全然何の活躍もしませんから。
あー、つまりイウォークアドベンチャーってことだね。
もうそっちか。はい。まあそういうもんですよ。
いわばそういうことでしょ。
いわばね。
いわばね。
はいはい。スピンオフですよ。スーサイドスクワットなんですよ。
なんでそんなところをやったの？そんなとこしか許可出なかったの？
いや許可は一応ね、あの
どこ作っても
いい、ルグインのとこに、
うん、
あのだいぶ前にね許可が欲しいということで、
ずーっと早尾が言ってたんでしょ。
早尾が言ってて、で早尾がいろいろ自分の作ったのを見せて、うん、早尾さんじゃああなたにだったら許可をしますよって言って、
うん、
じゃあ実際に話が動き出した時に。息子を連れてって、こいつが監督をしますって言って、うん、ルグイン大激怒っていうね。
ですよね。
うん、で、横で早尾も一緒になって怒ってたっていう。
俺や
誰が怒られてるんだっていう。
俺やらないって言ったんでしょ、急に。
そうそう、急に言ってね。それを鈴木くんがなんとか手腕でまとめて、映画に。
そう。その横で俺ならこうするんだけどって言ってたっていう噂を聞いて。
そうそう。早尾が、こうやったらいいんですよって。
それならお前が最初からやれよ。
いうね、まあ、今年やかな伝説が我々流れてくるわけじゃないですか。でもゲドは本当にねかわいそうな作品でしたよね、
うん、いや俺だから千と千尋ぐらいまでしか見てないので、
まあ、正直言って千と千尋もね、
千と千尋僕の中では全然評価低いですからね。
全然低いですよ。
あれすごい若い人には評価高いんですよ。
え、マジで僕面白いと言ってる人に会ったことないけどな。
あのねやっぱりねアニメでもまあ小説でも映画でも何でもそうですけど、出会った瞬間がいつなのかによるんだと思うんだ、
まあ、そうですよ。それはそういうものです。
うん、俺らやっぱりあれはもう大人になってましたから、
うん、
だからやっぱりあれでしょう、ナウシカ、ラピュタ、トトロでしょ
う。ああ、映画で言うとそうですね。
映画で言うとそうだと思います。
僕らだってもうちょい前のそれこそカリオストロであり、
まあ、もちろんそうです、
ね、コナンでありじゃないですか。
もちろんそうです、
うん、
名探偵じゃないよ。
名探偵じゃない方のコナンですよ、はい、
コナンザグレートの方。
グレートじゃねえよ。
え、
そっちでもねえよ。
違う、
実写じゃねえよ。
そうなんですか、
はい、
ありましたよ。コナンのもう風邪ひいた女の子がね、
はい、
なんかもうなんかしてほしいことあるって言ったらコナンが見たいっていうね女の子が言ったから、うんうん、ビデオ屋に借りてきたらコナンザグレートだったっていう話はね、うん、昔聞きましたけど。
絶対作り話や。
そうなのかな、
うん、まあまあ、どっから話がどうなったんや。そうだから、
うん、
あの最初に見たもんが好きになるのはしょうがないんですよ。
そうなんですよね、
うん、それはだって僕らが未だに 漫画で一番面白いのはマカロニほうれん草やって思ってるようなもんで、
マカロニほうれん草ですね。
そう、今日はマカロニほうれん草、マカロニほうれん草のシャツを着て今日は仕事に行って、仕事のその人にそれ何ですかって聞かれて、うん、ちょっと若い人ね、うん、これがねマカロニほうれん草といってこの世で一番面白い漫画ですよっていう話をしてたんやけれども、うんうん、知らんすって、何の漫画が面白いですか、この世で一番面白い漫画はねデビルマンと言うんだよ、ああのアニメの違うわーいう話をしてきたんですよ、う
ん、ちょっと実写のでしょ、
実写のデビルマンの話、
一番面白いのは、
あうん確かにね、うん、あれはこの世で一番面白い映画だけど
別の意味、
ね、
別の意味
それはもうこれもうだから漫画のデビルマンを読んでないとあの実写の面白さはわからないでしょ、
そうですね、
はい、
まあ僕らアニメから入りましたけど、
そう入るのはアニメからでもええんですよ、
あとでもう絶望を感じるあの原作を読まないと
漫画版を読んで原作でも何でもね違う話だっていう、
デビルマン知ってることにならないからね
そうなんです、そこまでやった上であの実写版を見るとこんなに面白い映画がこの世にあるのかっていうふうになるわけじゃないですか、
そうですね、
はい、というような話もしつつで、だからその若い人今28言うてたかな、28言うたらもう20も下ですよ、
まあそうですね、
20も下って我々が
平成生まれですよね、
我々が親になっててもいいぐらいの年ですよ、
そうですね、
はい、そういう人と話をするとまずそこからの話になるから、ああ羨ましいですね、あなたは今からデビルマンをゼロからスタートできるんですよ、ポンポンってやってきたんですよ今日は、
いや読まないよそんなの、
こんだけ言うたら読むかなと思ったけど読まんやつは絶対読まない、
読まないよ、うん、興味すごいですねそれ読んでみたいですってならない、
ならないよ、
ね、ならない、
自分のだから読んだのが一番面白いですよね、銀魂が一番面白かったりするんですよ、
いやいやそうですよ、うん、それでいいし、
それで全然いい、
それでいいし、うん、だからやっぱりこの間ね美和さんがね、
秋葉さん、
うん、
うん、
そんな黄色くない黄色くない、昔あの長髪のおかっぱで今短髪になってる美和さんね、はいはい、シンガーソングライターのね、
はいはい、
ラジオやっててラジオ聞いてたら、
はい、
そのなんかプレイリストを作るっていろんな人に依頼して、
はいはい、
クリス松村さんに依頼してもらっ、うん、作ってもらったやつ、
うん、クリス出すと中島みゆきになるんじゃないですか、
クリスさんはね、まあアイドルとかすごく造形が深いので、
お
中島みゆきとかそら、うん、松田聖子とか語らせたら長いんですけど、
はい、
そうじゃないところをわざわざ持ってきてて、
あちゃんと、
まあ、俺でもそんなに知らないやつとか、
お
安田成美の、
うん、ナウシカ、
ナウシカじゃないやつ
を、ないやつ、おレアなの持ってきますね、
レアレアレア、しかもそれあんまり聞いたことないからさ、
俺 で、ね、
でも今聞いて、
うん、
俺ナウシカより聞けるぞってなったのよ、
ナウシカがね本当にかわいそうなだけでね、
うん、
安田なる見て別に悪い人じゃなさそうだし、
でいい声でしたよ、
声もあの声に合わせた曲を作ればそんなに悪いことが起こらないと思うんですよね、
非常に良かったです、
うん、
初めてもう40年近くの時を経て初めて聞きましたけどいい曲でしたよ、だから
それは興味
ない、ただ美和さんがそれを聞いた時に、はい、
うん、
もうラジオで一生懸命話そうとするんだけど、
うん、
はっきり言ってちんぷんかんぷんなわけですよ、ち
ん
ぷんかんぷんなの、どうしたらいいのか、まあいい曲ですね、うん、透明感がある声ですねとか言うしかないわけですよ、
まあそうです
よね、だってバックボーンがあるからいいわけで、
安田成美の何たるかがわからない
と、ね、分からなけりゃで、
そうか、そうだわな、
で書いてあるものを読むだけだから、
そうですよね、だってわからんもんね、
そうだから自分の思い入れのある曲とかを語る回の、うん、いつもそういう回だから、うん、
はい、
それは非常に面白いんですよ、美和さんのラジオ非常にいいんですけど、はい、
うん、
聞いたこともないも聞かされて、
まあ、他の人の、ね、セットリストじゃわかんないですもんね、
そうですよ、一曲だけ海外のね、
うん、
ティナターナーの曲が入って
る、一曲だけティナターナーが入ってる、
でティナターナーはもう俺のあんまり知らない曲がかかったんですけど、
昔やと思ってくるんだな、
ね、
でもその方が絶対面白いです
よ、ね、いやそれで面白いなって、ああそうなんですかってこう言っていけばいいんですけど、
うん、
なぜかその話が歌だけじゃなくて、サンダードームという映画に出てとかマッドマックスって言っても今のシリーズじゃなくてとか言って、美和さんがなぜそれを説明しなければならない
か、そっからやらなあかんのか、そうか、そう
です、だからそれならクリス松村を呼んでこいって話なんだ、
そうそう、本人に語らせたらええ
やろ、そうそうそうそう、
リストじゃなくて、
なんでリストだけでコメントが入ってんの文章を読んでちんぷんかんぷんなまま番組を進めさせるのか、 意味が分
かわいそうですね。
かわいそう、かわいそう。
だから、いかんですね、それは。
クリスさんが熱を持ってそこで説明してくれれば、へーってなるのに。
絶対それクリスの解説込みでその曲を聴くことに意味がある企画ですよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。なのに、
そうするべきですよ。
文章
ダメじゃん。せっかくの面白が。聞いてないじゃないです
か。
そ
うだからバックボーンというのはね、まあ、話戻るけど、うん、漫画でも映画でも音楽でも、
はい、
そこにあるバックボーンなわけじゃないですか。
はい。というかね、にわかはね、悪いことじゃないです。僕もにわかですからね。
そうですよ。
はい。それでいいんです。
全員スタートはにわかですからね。
そうです、そうです。もういきなりプロなんてありえないです。
そうですよ。
もう、
僕が初めて買ったガンプラは100分の1ガンキャノンでしたからね。
結構初期ですね。
なぜならアニメを見たことがなかったから。
おう、うん、赤いからこいつが主役やと思った。
主役っていうか、まあそれしかもガンプラブームが来る前なんですよ、うん、
ああそういう時代もありましたね。
で友達が、僕の一つ下ぐらいの友達、小学校3年生ぐらいの子が、
はいはい、
家遊びに行ったらガンプラがずらーって並んでて、
あ、
今考えたらそんなうまく作ってるわけないと思うんだけど、
もちろんそうです、
ね、すげえかっこよく見えた。
見えるんですよ、
ね、でこれ何って聞いたら、ガンダム見たことないのみたいな。
うんうん。
でそれに影響されてガンプラ買おうと思って小遣い貯めたのでね、
はい
はい、近所のドイモ系ってもうないけど個人でやってたちっちゃい、もう家の玄関先でやってるようなとこでしたけど、
はいはいはい、昔そんなんでしたけどね。
そう、そこ行って、うん、ガンダムってどれですかって聞いて、
うん、
この辺だよと、
うんうん、
で多分144分の1も100分の1もそのガンプラブーム来る前だから、
はいはい、
いっぱいまだあって、
はいはい、
でこれかっこいいなと思ったのがガンキャノン。
まあ、確かにかっこいいですからね。
でガンキャノンやっぱり色も塗らなきゃダメだよって言われて、
うん
ね、ガンプラカラーみたいな、
あ、一瞬買わされて、
小瓶3つ入ってて100分の1のガンキャノンが全部塗れるはずがない、
うん、でもそれ出た頃はもうブームになってましたよ、頃として。
どうなんですかね。いやでもまだ
ブームになったから、そんなカラーまでで金儲けしようっていう、
でも
田舎だったんじゃないですか。
まあまあでも田舎は田舎だよね、
はい、
東京とかではブームになってたのかも、
ね、田舎の問屋に、だからこうちょうどブームが一山越えて田舎の問屋に流れてきてた。
いやでもね、その直後ぐらいには、
うんうん、
もうどこの模型屋もホームセンターも抽選とか、
はいはいはい、
長蛇の列になってたよ。
まあ昔はね、僕も抱き合わせでよく買わされたりしました
ね。ありました、
うん、
あの城とかついてきましたね。
あの僕もそうですね。
ガンダム同士ならまだいいんですよ
ガンダム同士の抱き合わせなんかありえない。
いや抱き合わせもあったんですけど、ムサイとかがついてくる抱き合わせとかもあったんですけど、あのだいたいロボダッチか、
そうですね、
城とか扇風機、
うん、
でも今だと
なんか変な合体ロボみたいなやつとかね、
うん、でもそっちの方がむしろ今だとね貴重なので、
もう今はそんなんマンだらけとか持っていくと、もうい
や
これはみたいな
高値で、ますよね、うん、ロボダッチの基地とかね、あれは高いけど
あれは高いけどね。
うん、で何の話でしたかな。
なんか素人声優がどうしたみたいな話でしたね。
ああもういいかその話
終わった、終わったな。
まあまあ、はい、まあ、まあ、だからにわかはね、いいんです全員にわかだからスタート。
はい、そうですね。
はい、よくこうアイドルとかを応援しててもそうですけど、
うん、
子さん自慢をしてるように思われるのがすごく嫌なんですよ。
子さんはね、まあでもそれはね、僕もねようやってまうんですよ。
そう、あのね、
うん、
子さんはね聞いてほしいだけなのよ。こんなことがあったんやと。
それはね、でもね、やっぱり若い人とかね、あの他の人がすると何マウント取ってんだよみたいに扱う。
そうそうそうそうそう。
この間言われましたからね。
そう、
それはマウントですかみたいに言われて、いや違う違う、ね、違うね。この中で唯一ここしか知ってるところがないからっていう、まあ
聞いてほしいんだよ。
うん、そうなんですよ。
分かってもらえないね。
いや、うん、でも多分ね、どっかにマウント心があったなと自分でちょっと反省したんですよ、ね、で
もそうなのかもしれないけれども、
うん、
頼むから聞いてくれ
もう年寄りの繰りごと聞いてくれと。
そうなんですよ、子さん自慢がしたいんじゃない、聞いてくれ話を大阪モノレールを乗り継いで豊川駅の
ほど近く。そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
来てないんだよね多分ね、
う
ん、
おお質問、まあ、告知があれがね遅かったですからね。
そうですね、
はい、
質問箱とか来てんのかな。
さあそうです、質問箱なんかそういうアプリがあるんですってね。
質問箱はね、
はい、
大変便利で、あの、
うん、
まあ匿名じゃないですか。
まあそうらしいですね。
匿名で書くので、
はい、
みんなね、
うん、
あの気兼ねなく、
はい、
何通も出す。
あ、出す
方もなんだから10通とか来てても、
うん、
1人か2人だと俺は思ってるんだけどね。まあそれでもいいんですよ、
全然いい。
というか同じ人から全員記名で、うん、別のメール送ってくれたっていいのに誰も送ってくれないから。
そうそう、1人でもたくさん送ってくれたらいいんです。
そうです、
全採用で、
ね、全採用ですよ、
はい、全く全て採用します。
満館全チェキですよ。
何ですって、
とてもよくわかります。
うん、
どうしたらいいですか。
分かっていただけたわけですよ。
分かっていただけたならもうそれでいいですけど、
は
い、
そうです、我々の努力は無駄じゃなかった。
無駄じゃなかったね、
うん、そう今日だから、
はい、
あのいつものようにツイッターとかパラパラ見てたら、
は
い、なんか若い子の意見で、
うん、
なんかオタクなんだけども全然そんななんか笑われたりとか差別されたりとかないんだけど、
あ、見た見た。
そう、昔のオタクはそんなんってどこの世界観の話ですかみたいになってて、
うんうん、
子さんのオタクたちがみんな世の中がやっと良くなったんだみたいな、
そうそうそうそうそう、
ツイートをガンガン入れてるのが非常に面白くてね。
お前知らねえのかじゃなくなってたよね。
そう
なんです。そういう党の人も中にはいたんだけど、
いたんだろうけど、
やっと俺たちのというか先人たちの努力が報われて、
やっと
オタクを告白しようが何しようがバカにされない世界が来たんだ。すげえ桃源郷だって話でしょ、
うん、やっと未来になったんだっていう。
すごいね、
あれはちょっと泣けましたよね。
宮崎勤を知らないのかみたいな話になってね。
そうそう、こっから歴史が始まったんだよみたいな。
高校2年生かなんかの子でしたね。
あれ高校2年生でしたかね。
なんかその書いてる子がね、
はい、若い、あの若い頃受け答えも悪くなかったんですよね。
そうなんです、
そんなことがあったんですね、勉強してみますみたいなスタンスの子やったから。
最初はね、最初はなんかそんなこと書いてて、
うん、
なんだこいつ俺たちのことバカにしてんのかみたいな感じだったんだけど、
ちょっとねマウント系の話だったのが
どうも違うようになって、
まあまあ、ね、だからその子さんオタクたちの対応がソフトだったんですよね。
はいはいはい、はい、うん、そうほっこりしました。
そうなんです、あれええ話やったな久々にと思って。はい、
次です。
はい、
喧嘩した相手とどうやって仲直りしたらいいでしょうか。
はっきり言いますけども、
はい、
喧嘩した相手と仲直りはできません。
できませんね。
できません、
うん、
それを一旦置いとけた人とだけもう一度新しく友達関係が作れるだけです。
喧嘩の度合いにもよるんだけど、
はい、まあ、ちょっとした喧嘩とかはできますけども、
うん、言い争いみたいなことだ
ね。いっぺんバツッと断絶した人とは絶対に復活しません、
うん、無理だよね。
無理です。
無理だよ、ね、
無理なんです。だからその断絶した部分を謝るのは謝ったらいいんですよ。すまんかった、悪いことした。
そうだよね。
でもそれを相手が許さなければそれで終わりなんで、
う
ん、
終わりだね。
はい、
あ、分かりやすい。
相手が謝っ ったことに対して、ああいいよって言うんだったら、うん、それは関係が元に戻ったんじゃなくて、うん、そこから仕切り直しでもう一回新たな関係作りなんです。
あ、それは確かに、
はい、
か
も
しれないな。
もう骨身に染みてますんで
まあね、断絶させるような原因を作ったこともあれば、
はい、
断絶こいつとしなきゃもうこりゃ俺は生きていけねえぞっていうこともあるからね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、こいつはダメだっていう時もあれば、
あるね、
でも、
ね、
本当にもう年を食ってくると、うん、今から今までの関係性の人を今から切るのは本当忍びないんですよね。
だってもうめんどくせえもん、
うん、
あの切るのも復活させるのも新しく作るのもめんどくさいから。
そうなんですよ、
め
ん
どくさいことをしないだけだよね、
うん、
腹立っても切らないっていうね。
そうそうそう、
あるかもしれない。
できるだけそういう方向にしていきたいですね。
世界の中心は
ここですよ。
貴族のいるところだよね俺たち貴族のいるところが中心だよ、
うん、ここを中心に世の中回ってますからね。
いやだから全員がそう思ってればいいわけでしょ。
そうだって、そういうことでしょ、
うん、
だって自分が死んだら世界ってなくなるじゃないですか。
そうですね、
自分がなくなっちゃうんだから。
だから主人公は自分なので。
そうなんです、そうなんです。
だから人の主人公の話に寄っかかってちゃダメなんですよ、
うん、そうなんですよ。人の話は人の話として楽しむだけなんですよね。
そうですね、
はい、でも自分の話は自分で面白くしなくちゃいけないから、そのために苦労するわけですよ。
そうですね。好きな YouTuber っていますか？
YouTuber ってまだ流行ってるんですかね？
知らないです。
ちょっと波が超えたかなという感があるんですけど。
まあ超えてるでしょうね。だからある一部の人だけが未だに見られてて、
うん、というかあの YouTuber やーって言ってるのは小学生中学生までなんちゃうかなと思って。
そうですね。
高校生ぐらいになってくるとあれはアホなんじゃないかってことに気づくんじゃないかと思うんですよ。
でそこに気づけなかった YouTuber がバカなことをやるわけでしょ。
そうそう、でアホの再生産はそっちのジャンルでやることになったじゃないですか、
うんうん、
っていう認識なんですけどね。
そうですね、
もうあれは暇つぶしでしかないということも分かったし、言うほど儲かるわけでもないということも分かったから、
うん、まあ最初にやった人だけが儲かったってことは、うん、どんな商売でも一緒じゃない。
そうそう、
そのジャンルに対して最初の先達になってドンっていった人だけがちゃんと儲かって、
そうです
その後ついてった人はそこまでは儲からない、まあ、それよりもいいアイデア出したり、ね、すごい事業した人っていうのはその先達になった人だから。
そうです、そうです。第一人者でないと意味がないわけだから、ね、だから今から YouTuber って言ってる人はあの会社員になりたいって言ってるのと一緒で、
そうだすな、
しかも先のない会社員になりたいって言ってるだけですから。そうですね、まあ、それはまあかわい
そう
だけど、まあ、
そもそも YouTuber で知ってる名前っていうのがもうヒカキンぐらいしかない。
ヒカキン
という
のもね、
ヒカキンの YouTube を見たことはない
あのヒカキンもテレビで見る人になってきたんで。
そうですね、もうとうとう、ね、
でテレビで見る範囲だとあの何やろ、面白くない芸人みたい
まあその通りです、
うん、単にリアクション芸が大きいだけの人だから、ね、あこの程度で YouTuber いいんだっていうのが多分テレビの文法なんだと思うんですけれども、
まああの芸大のあなたと多分同期の YouTuber がいましてね、
うん、はい、あそんなのいるんですか、
うん、いるんですよ、まあそこそこ、
うん、
多分
食えてる、
買ってる、食えてるのかな、
はいはい、
でその人が言ってましたけど、
うん、
まあ Facebook かなんかに書いてたのは、
はい、
結局その動画が面白い、このコンテンツが面白い、これで遊ぼうぜって言ってた連中とは遊べるけど、
うん、
これ儲かるんじゃねえのって言って始めたやつとは話が合わねえって書いてて、
うん、まあそうです
ね、まあその通りだろうね。
そういうもんですよ。
だってほとんどの儲かってる YouTuber っていうのは儲かる儲からない、あのプログラムが、
うん、
広告プログラムが導入される前からやってる人たちだから。
そうですよね、もうそれがやりたくてしょうがない人たちですからね。漫画家とか小説家とかもそうじゃないですか。
そうですね、
儲かるから始めるんじゃなくて書きたくて始めるんですよ。
そう、まあ、岡田斗司夫さんがなんかが書いてましたよね、
うん、
あの漫画家になりたいって子供が言ってるんですけど、
うん、
それ漫画毎日書いてますかと。
そうそう、そこですよね。
もうやめなさいっていうぐらい漫画書いてる人じゃないと漫画家にはなれませんよと、
うん、
まあ、その通りですね。
全くですね、
うん、
はい、
はい、カラオケが苦手な人に一言。
あ、行かなかったらいいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、歌いたくない人は歌わなくていいと思いますね。でも歌いたいって言うんだったらそれは苦手とかではなくてパッションですからね。歌いたい人は下手でも歌うじゃないですか。
そうですよ、
うん、
いやというかカラオケ最近行きますか。
行ってないんですよ。行きたいんですけどね。
そうなんですか。
僕は歌うの好きだから、
僕も歌うの大好きですけど、カラオケはどうも違うので、
あれはだって決めてあるのに乗っける作業やから、そうです、ね、おっちゃんはだって自分で歌いたい人だから、そう
ですね、だから十数年行ってないですね、多分、
うん、おお、だいぶ行ってないですね、僕も、ね、何年行ってないかな、ね、ここ最近1年は行ってないな、
うん、犬と猫はどっち派ですか、飼ってますかと。
断然猫でしょう。
猫ですか。
私猫なんですよ。
僕犬ですね。
そこで僕はタチなんだよねって言ってほしいと思って
。僕はタチですね。
言い直した。
カットしとく、カットしとくね、さっき。僕はヒロシですって言ってくれないです
よ。ああ、ね。はい。ね、猫なんですよ。
猫ね、何がいいって臭くねえよね。
猫自体はね。
猫臭くないじゃん。
うんこは死ぬほど臭い。
うんこは死ぬほど臭い。あの野良猫なのに臭くなかったりするからね。
まあそうですよね。
犬はどんなに頑張っても臭いじゃん。
犬は犬臭いですよね。
犬はもうどんなに洗ってもどんなに頑張っても臭いからね。
しょうがないですね、
うん、だから猫はしょんべんもうんこもめちゃめちゃ臭いけど
家の中で飼ってると結局臭いんですよ。
まあまあそうだね、
トイレがあるからね。
そうだね、うん、いや野良猫ですげえ慣れてる子がいて、
はいはい、
もう結構わーっとかこう乗ってきたりするんですけど、はいはい、何にも臭くないんだよね。
そうなんですよ、
野良猫なのに。
そうそう、あんまりあいつら体臭がしないですから ね、 でも口は臭いですよ。
口は臭いのかそれはしょうがない。
ベロベロ舐められると臭い。
ああそれはしょうがないな、うん、もう犬なんかね自分のうんこを食ってたりするからしょうがない、ね、
いや猫も食いますけど、
ね、ああそうですね
おっちゃんは、おっちゃんは犬なの猫なの。
まあ犬ですよ、
はいはい、その辺の話もしない。
犬の方がいいですね、
は
い
は
い、
なんであいつら散歩とかしなくちゃいけないじゃないですか。
いやだけどそのなんていうの、気ままな感じが嫌じゃない、猫 の、 猫の。
あ、
構わなかったら構えって言うし、
自分のタイミング
で、ね、構えに行くと逃げるしみたいな、
はいはい、犬はいつもハフハフ言ってるような気がしますね。
犬は常に俺に従順でいるじゃないかいや飼ったことねえけど、
なんだろう、犬というものを勘違いしてんじゃないかな。
そうなのかな、S だからさ俺。
ああまあでも最初に総仕込んどくとね、
うん、S 心はやっぱり犬でないと、うん、
はい、犬は あくまでも最初にお前家来やからって仕込んどくとずっと家来やるから。
そうですよ、
いいって言いますね。
猫はもう向こうが王様だからさ、
うん、そうそうそう、
貴族よりも上の存在だから困ったもん、
ね、言うこと聞きませんからね。
言うこと聞きませんよ、はい、こんなとこにで猫飼ったらえらいことですよ。
うちなんかもう立体的に遊べる家なんで、ね、
全部バタンバタンですよ。
もうちゃがめっちゃがなりますから、ね、
ちゃがめっちゃが
でも猫いいんだよな、猫飼い
た
いんだよな。
まずあそこら辺のプラモの山をガタガタガタって落と
す。絶対屋根裏にね猫入り込んでね、どえらいことになるのは分かってるんです、ね、あいつら変なとこ入り込むとまずそこでうんこしますからね。
やだ、
猫のうんこほんと臭いですからね。
おしっこがまた臭い、
ね、おしっこも臭いのよまたね、あいつら、ね、はい、
まあこれに懲りずに
懲りずに、はい、
質問箱も送ってい
ただいて、終わり終わり終わりなの、
もういろいろあるけど、
は
い、もういいだ、
あもういいですか、はい、わかりました今日はここまでです
、はい、まあまあ、はい、そんなこんなでね、
はい、
暑くなってまいりましたけど
今時効の挨拶ですか、
うん、いやまあまあ、はい、来月になったら7月だからさ、
そうですね、はい、
もっと暑くなるでしょうけれども、
なんかね、でもこの6月がなかなかね、暑く、急に暑くなったり、なんか急に冷えたりという感じがね、
最近そうですよ。
なんか、安定した感がないですね。
まあ、そのうち砂漠になるんで、この辺も。
まあ、そうですね。
ね、
はい。
はい。砂漠になるまでは生きていたくないでおじゃるな。
ああ、そうでおじゃりますな。
まだ人が生きとし、生ける感じで生きていきたいと思うでおじゃる。
年金ももらえないことですしな。
もらえないでおじゃるよ。
それ、締めですか。
またお会いしましょう。お相手は大魔王でおじゃった。
岩橋でおじゃります。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。